ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
はい、今日もですね、前回に引き続き、調査の重要性ということでインプットの大切さについてお話をしていきたいと思います。はい、日本の企業のアジア新興国市場の展開において、これ B2C でも B2B でも構わないんですけど、うまくいっている企業と言ってない企業の差って何なのかっていうと、もうインプットの量と質ですと、もう調査してるかしてないかですと。で、日本企業はあまりにも調査をしなさすぎですよという話を前回からしてきてて、で、僕その20数年前のですね、その最初の会社、調査会社だったんですよね。香港で、友人と設立をした会社があったんですけど、ストラテジックデシジョンイニシアティブという、通称 SDI という会社で、その会社が、非常にいい会社で、もうね、売却をしてしまって、中堅のコンサル会社に、統合して、今もうなくなっちゃったんですけど、その会社当時、2000年とかっていうと、本当にまさに中国市場の内需の獲得にこう動き出したみたいな、そういう時代で、けど今までその中国にこう駐在で送り込まれてた人たちって、生産管理とか品質管理の人たちで、中国国内市場のことなんてのはほとんど知らなかったんですよね。なぜならば、そのいわゆる工場勤務で、で工員を相手にしているので、いわゆる中国のマーケットって言っても、その中国人って言っても工員を相手にしている、一般のその人ではなくて、相手にする中国人、中国人っていうのはその工場に勤めてるような人たちだけだし、で基本的には日本人同士でこう日本食料理屋でご飯食べて、その後日本人カラオケで、その日を締めくくってみたいなね、朝は日経新聞読んでみたいな、そういういわゆる中国にいながら日本の社会にこうコミュニティにいたので、ある特定の分野では中国のことをよく分かってるんだけども、それ以外のことではあまりよく分かってないっていうことに気づいて、そしてその中国の内需マーケットですね、そういうものを調べる調査会社にこうこの SDI という会社は進化していって、でそのうち中国だけじゃなくて ASEAN とかね、新興国全体を調べるようになって、でそんな会社だったんですけど、やっぱりその思うのは、調べるってすごく重要だなと、我々もこう全然知らなかったんですよね。で初めて調べていくので、で今ね、こう20数年調査ばっかりやってたら、このスパイダーという会社も強みのベースにあるものっていうのはもう産業調査ですから、それがこうベースにあって戦略提言をしたり販売チャンネルの構築をしたりっていうことなんで、もう調査が全部のベースなんですよね、僕のそのキャリアは。でそんな中でやっぱりその調査をそのしてる会社としてない会社ってのは大きい差がやっぱ当時からやっぱありましたし、で調査をすることが癖になってる会社っていうのはどんどんインプットが増えていくと、でインプットが増えていくと、その生み出す仮説のレベルが高いんですよね。だからその仮説を実行しても仮説が外れるっていうことがなくて、要はずれるっていうことがあるんですよ。仮説が、仮説っていうのは外しちゃダメで、ずれるのはいいんだけど外しちゃダメで、失敗する企業っていうのは仮説がないっていう企業と、あと仮説を外すっていう企業なんですよね。であともう一個が仮説を外してその理由がわからないっていう、でこれって調査してないからなんですよね。で調査をしている会社は仮説の精度が高いんで、仮説が外れることはまずなくて、でもずれることは必ずある、往々にしてあると。でこのずれの調整をしながら、また次の仮説を立てて繰り返し、 ゴールに向かって突き進んでいくって、これが戦略実行のあるべき姿なんですよね。でインプットがやっぱりしっかりしてる会社っていうのはこのサイクルが非常によくできてて、でまあ競合がどうやって、シェア 30% を作ってるのか、競合の販売チャンネルってどうなってるのか、ディストリビューターってどういうクラスのディストリビューター使ってて、でそこにはどういうその人員がいて、自分たちの自社営業ってどうなってるのと、何人のスーパーバイザーと何人のセールスをどう使ってどう回してるのみたいなことは最低限やっぱり知らないといけない。でもちろんそれ情報だけ知ってたら成功するかって言うともちろんそうじゃないけども、情報を知るっていうことは多分成功の可否の僕6割ぐらいはもう情報で決まってると思って、インプットで決まると思います。でこれをこう誰がどうやるかっていうことがまあ非常に重要だとするとね、そのどうっていうところが情報なんですよね。参考になりますから、あ他社はこうやってると、その情報をつかむと、じゃあどうやるかのどうのところは半分はその競合他社を事例に参考になるけども、誰がなので、これが非常に難しいところで、我々もできる限り体系化をしていこうと思って日々やってますけど、やっぱりその、本当に最前線の部分で体系化しにくいそのセンスみたいなところがどうしても残るんですよ最後。だから同じことをやってるのに A さんがやったから失敗したけど B さんがやったら成功するってことは全然あって、それってやっぱり最終的にはそこの最後の人によるセンスみたいなところがね、極力そこを排除していかないといけないんだけども、まあ残ってったりはするので。であともう一つはその同じようなことをやってるように見えて全然こう違ったりっていうこともあるので、まあちょっと話それましたけど、でもいずれにしてもこの調査ってやっぱりすごく重要で、で僕がまあなんだろうな、こうして皆さんに何かをこうお伝えできる立場のお仕事をさせていただいているのも、やっぱりじゃあ僕のそのと皆さんの違いって何って言ったら、その情報量がやっぱり非常に大きいと思うんですよね。でその二十数年ひたすら調査をずっとし続けてきてて、そのインプットの量がやっぱり非常に大きいし、でそのインプットベースに、実地をやって、そこから、実体験をこう手に入れていくっていう、なのでそもそものやっぱりその情報がないとなかなかこう成功をつかんでいくっていうのは難しくて、で日本企業に足りてないのはこの情報なのかなと。とにかくやってみるっていうのはね、これその、新しいその産業の、このゼロイチを生むみたいなね、こういう時に使うべきお話で、このとにかくやってみるみたいな。でもうすでに失敗事例があったりとか成功事例があるようなものね、こういうのってとにかくやっちゃダメなんですよね。まず調べると、だってどうしたら失敗するのか、どうしたら成功するのか、もうケーススタディが出てるわけだから。でシリコンバレーでイノベーションを生むようなベンチャー企業がね、とにかくやってみるっていうのは、これ前代未聞の挑戦をしてるから、とにかくやってみるって話で、で前代未聞の挑戦をするんだったらとにかくやってみたらよろしいと思うんですよね。ただアジア新興国市場でマーケットシェアを上げるなんていうのは別に前代未聞の話じゃなくて、たくさん失敗事例があると。でその失敗事例も見ずして、とにかくやってみる、これはまあ大きな間違いですよと。とにかく調査が重要であると。で失敗をした時の損失考えたら調査費用なんていうのは微々たるものなので、ぜひですね、もっともっと調査をやってもらえたらなというふうに思います。はい、皆さん今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト 森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。